日刊深夜快速金曜版週刊グリーンルーム。こんばんは、楽屋主任の阿波裕子です。そして今日来てくださる方は一体どなたでしょうか。
こんばんは、キラウエア優子です。
こんばんは。
こんばんは、ご無沙汰しております。
久しぶりです。
どれぐらいぶりっていうか、もうだいぶ待ってないんですけど、
ね、もうすごいお痩せになって。
お痩せ、私昔どんなイメージだったんだろう。
いやもともとお痩せだったんですけれども、はい、さらにお痩せになって。
そうですか。全然変わらないんですけど。
そうなんですよ、はい、羨ましい。
多分大江の時に会ってると思うんですよね。
そうです、
確か大江 の、はい、そのスタジオの、うん、外だったかな、うん、ちょっと多分それぐらいだったと思うんですけど、それくらいだったんですけどもね。すいません、今日はよろしくお願いいたします。
いやいや、こちらこそ、もう何が何だかわからないまま、はい、楽屋主任を名乗っておりますが、
はいはい、いや、おしゃべりがうまいので、
いや、とんでもないことでございます。
お声もよろしくて、
ありがとうございます。さようでございますか。
はい、お声もよくてですね、はい、いつも聞いております。
はい、褒められて伸びるタイプなんで、は
い、すいません、
は
い、
間に受けときます。
はい、私、阿波さんのイメージがですね、うん、やっぱりお酒が飲める人、
はい、
とあと映画、
うんうん、
映画をよく見てるっていうイメージがあってたんですけども、はい、うん、最近映画はいかがでしょうか。は
い、いやご無沙汰ですね。
ご無沙汰ですか。
確かに昔、ゆこさんのおっしゃる通りに、うん、映画の中に出てくるお酒にポイントを当てたコラムを連載してた時もあって、うん、もうハマってた時期もあったんですけど、はい、まあだから年間劇場で100本ぐらい映画見てた時代もあったんですよ。
すごー。
そう。がしかし、はい、その後結婚に至るんですけど、出会った相手が温泉が好きということで、はい、まあそう。
じゃあ温泉巡りをして。
温泉。だから温泉をその、あと100個ぐらい行ってますね。その年。
すごい。
なんかその年との、その年なんかハマるのがなんか変わってくるみたいで。だからもう最近見てないんですけれども、ゆうこさんなんか最近ご覧になりました？
私ですね、もう映画館行くのも私もほとんどないんですよね。うん、もう DVD で借りるっていう方が多いんで、
うん、
で、最近見た中で、うん、私が一番ハマったというか、うん、これは良かった日本映画がありまして、うん、題名がちょっと覚えきれないんですよね。長くて。
覚えきれない
ですよ。
最近の映画なんですよね。
DVD に出てるから、うん、もう最近なのかどうか、ちょっと、まあ、純新作で、
はい、
私絶対純新作でしか借りないんですよ。
あ、なるほど。いろんな良さの範囲でね。
高いんでですね。
う
ん、
はい、そうそう、新作はね。
だから、うん、でも今も、純新作でも今、ちょっと値上がってるんですよね、伝え合って、
うん。あ、そうなんですね。
200円近い値段で、ね、
はい、
見ることになるんですけど、うん、まあそれは仕方ないと。
はい、
で、ですね、うん、蒼井優と、
はい、
何だっけ、松坂桃李、
はい、
誰だっけ、名前が出ないんですよね。
ああ、もうね、ね、大人になればなるほど、いろいろね。
年取るとですね、
はい、
竹野内豊、
はい、
あと、阿部サダヲだ。
ああ、なんかありましたね。
みんなダメダメな人間なんですよ。うん、
はい。
ダメンズ3人で、
はい、
でダメンズって言わないですね、女の場合は、
うん、
ダメダメな女子の恋愛の話なんですけど、はい、それがちょっとめっちゃそうそう、彼女がその名を覚えきります、これ。
あ、ちょっと長いですね。
知らない鳥たちっていう方法がなんですけど、はい、
うん、
そうなんですよ。で、蒼井優と阿部サダヲが、はい、はい、今付き合ってるっていうわけで、まあ一緒に同棲してて、はい、その中で、松坂桃李のダメ男とかで出会ったり、
はい、
あとその、誰でしたっけ、あともう一人の男は。
竹野内豊
が元彼なんですよね。
うん、あ、元彼。
そうなんですよ。
はい、
で、元彼とか、その、うん、そういったその三人を交えながらのその恋愛模様というか、その過去に、過去の思い出だったりとか、そういうのをなんか行ったり来たりして、
はい、
そうですね、最後の感動的な、うん、私ちょっと下手くそなんですよね、説明するのが。
いや、全然大丈夫です。
もう本当見て、はい、一度見ていただきたいなと思います。あれはちょっとなんかこういう恋愛の、何ですかね、うん、 仕方もなんかあるんだなっていう、
あ、じゃあ普通じゃない
設定なんです
よね。そうです、
安倍定男がちょっと気持ち悪い役っていうか、
なんかでも想像できる、
ちょっと不潔な、で、一途に蒼井優を 愛してくれる男の役なんですよね。
なるほど。妙によっちゃちょっとなんかストーカーみたいな怖い感じの、
そうです、そうです、ストーカーっぽいこともしますね、はい、何をしてるのかついて回ったりとか、
うん、怖い、
そうです、怖いんですけど、うん、それが最後みたいな感じで、はい、ちょっとうん、涙で最後
は、え、泣けるんですか？
泣けは最後です。最後に泣けましたね、私は。はい、最後にドーって泣ける感じですね。
なるほど。なんか若干だからイケメンじゃない。
そうです、そうです、
松坂桃李と竹野内豊だったらイケメンだけど、でも安倍定男を通して最後泣きに行く。
そうです、そうです、そうです、ちょっといろいろありましてですね、
は
い、あ、こういう、うん、流れできたかみたいな感じですね。
なんかそうきたかみたいな、
は
い、
女性には見てほしいですね。なんか考えさせられるなと思いますけどもね。
この私たち大人の世代でも、
そう、大人の世代でも大丈夫と思います、
はい、ちょっと探して、はい、もう純新作ぐらい、もう今もっともう古い旧作ぐらいだから
そうなる
お値段のお手頃 で、
そうです、ね、
はい、ちょっと探してみます、はい、
でも、うん、洋画も結構まあ見ますけど、
はい、
あの人誰でしたっけ、
うん、
最近あの人の見てるんですよ、あのライアーゲームじゃねえや。
出てこないですもんね。
出てこないね。女性のですね。パッセンジャーって知ってます？
パッセンジャー、へえ、
パッセンジャーって、近未来っていうか、本当未来の話で、
はい、
地球で住めなくなったから、
うん、
地球人がみんなでこぞって、
はい、
違う星に、
地球脱出。
そう、脱出するんですよね。
はい、
でもそこに到達するまでに、何百年、うん、何十年だったか、何百年ぐらいかかるんですよね。
う
ん、でその間、冬眠しててみんな、
うん、
それまで起きないような機械の装置に入ってて、
うん、面白い、
うん。はい。それがちょっと、宇宙船だからなんかのほら隕石とかなんか当たっちゃって、うん、
はい、
ちょっと一人だけ目覚めちゃうんですよね。
あ、はい、
それが男性の人なんですけど、
うん、
でその男性が、
うん、
その本来ならもうついてて起きるはずだったんだけど、
うんう
ん、何か違う、
うん、
なんでだろうって言ったら自分一人しか目覚めてなかったってことなんですね、うん、でそれをずっとそう、到達するまでにまた何百年ってかかるわけですよね。
ほうほう、
コンピューターとかに聞いたら、コンピューターって言わないですかね、うん、あれに装置とかに聞いたらですね、はい、でそれを一人でずっと生活できるか、なんかもう、
うん、
なんかもうやっぱり一人でずっと生活していくとやっぱいろいろなんかやっぱりなんていうんですかね、うん、なんか無理っていうか、
や
っぱり大変なんですよ、
ね、
で食料とかはあるんですけど、うん、やっぱ話す相手とか、
まあ、
遊び道具もあるんですけど、やっぱり人と接しないと、
うん、
なんかやね、大変っていうか、
うん、
なんか気が狂いそうになるっていうか、
そうでしょうね、ずっと、
そうです、そうです、
うん、
でそれでちょっと一人だけ起こしてしまうわけですよね。
あえて人工的に起きて、
そうそう、起きて、その機械をちょっと、いじっちゃって、
はい、
起こして、
はい、
その相手の女性を起こすんですけど、
はい、
その女性が、
うん、
その有名な人なんですけど、それが出てこないんですけど、
うん、アンジェリーナ・ジョリーとかじゃない？
あ、もうちょっと若いです。
若くて、
なんとかゲームとか出ません？ハンガーゲーム？
あの子かな、なんか唇がちょっとセクシーな子かな。
あ、そうです、そうです、そうです、ハンガーゲームだったかな。
あ、やっぱそうだ、
ジェニファー・ローレンス。
なるほど、そっちか。なるほど、
それです。あ、その人には今ハマってて、はい、
うん、
で今うん、レッド・スパローとか、
はい、
あとマザーとか映画があるんですけど、
はい、
その映画を見てて、
うん、
マザーはちょっと難しいですね。マザーは、
うん、
なんかキリストの聖書の話と被ってるっぽいんですよね、
はい、もうジェニファー・ローレンスが出てるそのマザーっていう映画なんですね。
とレッド・スパローっていう、うん、なんか殺し屋っていうか、
うん、
なんかCIA とかでなんか CIA ではないかな、うん、なんかそういった裏の世界じゃないけど、うん、そういうのが面白かった、
ね、あ、じゃあ今なんかその映画は結構出る人に興味を持って見るって感じ、
うんうん、ね、
ストーリーとかじゃなくて、あ、この人が出てるんだ、見よう、
そうですね、
あ、そういう見方もありますもんね。
青さんは何を見てました、うん、なんか最近じゃなくてもいいんですけど、その今まで見た中でなんか、
あ、私が好きな映画は、はい、運動靴と赤い金魚っていうイランの映画 なんですよね。
なんかまたすごいな。イラン。
イランの映画で、
はい、要は、なんて言いました今。
運動靴と赤い金魚。で、いう映画なんですけれども、
は
い、で、これがもう今はなきミニシ、新市街の映画館、ミニシアターで上映されてて、はいはいはいはい、で、それを見に行って、要は小学生の貧乏兄弟なんですよ。お兄ちゃんと妹がいて、はい、で、靴が、もう、買えないんですよ。ボロボロで買えないぐらい貧乏なんですよね。はいはいはいはい、で、妹が靴をなくしてしまったから、うん、兄弟でお兄ちゃんの靴を一緒にこう、なんだろう、こう、共有して学校行くっていう話で、うん、で、ある日マラソン大会があります、うん。で、それでマラソン大会で2位になったら、運動靴がもらえる。
もらえると。
だからお兄ちゃんはその妹のために2位を目指して、もう必死で練習して頑張って走って走って頑張って頑張って走って、で、うん、そしてゴールしたらなんと1位のテレビをもらったっていう
それよりいいものをもらったんだけど、うん、でも本当は妹のために ね靴を買ってやってからプレゼントしたかったんだけど、
もうその映画が好きで、はい、だからもう本当にもうその映画が好きで、その映画を上映してるその映画館までも好きになってしまって、
そうなんですね。
で、ちょっと、平日の昼間は結構自分の都合調整、
はいはいはい、
都合化的、
ね、
時間が調整逆にできるんですよ、は
い
はいはい、土日祝日の方が忙しいんで、
で
その平日の昼間だけでもいいからアルバイトできないかなって言ったんですよ、
はいはい、
そしたらなんと採用してもらって、
おすごい。
だからそのおかげで市内の映画館っていうのはフリーパスっていうのがあって、その年はだからもう
ずっと見れたわけですね。
映画クレイジーになってもう1日3本とか4本とか見てたりして、
すごい。
でそれで映画ハマってて、でその
これはですよ、うん、何年前の映画ですか。
もう20年ぐらいに見
てるから。これ DVD であります。
あ、でも全あると思います。
あ、本当ですか。
私はもうあまりにも良かったんで、もう VHS の時代で買ってるんですけれども、運動靴と赤い金魚っていうね、あの映画も。
これやっぱりドラマになるんですか、ジャンルは。
ドラマになる、なんかね、そんな、うん、その辺のジャンルにはなると思うんですけれども、
そうなんです、ね、
私は今まで見た映画で何が良かったって言ったら多分
これを1位の、
はい、1位
に、ね、
言いますね。あと普通にも
う
有名なほら8人の女たちとか、
あ、はいはいはいはい、
あれなんかすごいおしゃれだなっていう感じでとか、はいはいはい、ああもう最近なんか、ね、あの時映画ハマっててこれとこれとこれやっぱいいよねとかもいろいろ言えたんですけどね。
やっぱ忘れちゃいますよね。
でもそう、私の中の心のムービーは、
あーそうなんですね、
運動靴と赤い金魚かな。
あ、そっかそっか、
はい、
これが洋画として、うん、邦画であげるんだったら、
邦画は何だろうな。それこそもうすいませんな話なんですけど、はい、やっぱ沖縄の話の番組させてもらってる手前、私はあの沖縄の特撮ヒーローの、はい、リュウジンマブヤっていうのが、知らないでしょ。もうね、もうそれの編集もできるんですよ。リュウジンマブヤってね、どうやってもね、聞いてる方には分かんないですけど、
ね、
それもちゃんと振り付いてたんですけど、
そうなんですね、
もうそう、それにハマって、その先行上映沖縄でありますっていうので、はい、それを見たいがためだけに、帰郷したこともありますね。
すごい。
そう。方がね、そうね、なんかやっぱまあ今ピンって思いつく
な、
ユージーマブヤですね。
なかなかですね、やっぱその年で見たやつとかじゃないと、うん、やっぱ前見たやつってもう忘れていきますよね。
忘れていく。
だから一回見ただけでも、うん、もう一回見た時、あら、見たかなとか、なんか錯覚というか、
うん、
忘れてしまいますから、うん、話の流れとかも全然もう、あれこんな感じだったっけとか、
あ、そうそう、見直すとこんな内容だったかなっていうのもありますよね、う
ん、とか、うん、なんかあ、こういうところにこういう俳優さん使ってたんだとか、
そう、見落としてるのもいっぱいやっぱありますよね。
ですね、やっぱ映画は面白いですね。
いや、そう、ゆこさんのその中でこう今まで見た中のなんか印象に残ってるのって何ですか。
でしょ
逆に言われたらなんか、
でもこうやってすぐ言えるってことはすごいですね、う
ん、この映画が私、だから私の人生の映画史の影響を与えたのはまずこの映画だったなと思うんですよ。そこから映画館でアルバイトして、もう人生でその1年間は一番多く映画も見ましたし、やっぱこの映画に出会わなかったらその映画館でアルバイトしたいとも思わなかったし、
そうか、これがやっぱり大きなきっかけとなった映画って、ね、
もう映画にハマってる時はもう私も映画は心のビタミン剤だとか言ってもうみんななんか熱く語ってましたもん。
そうなんですね。
そうそうそう、映画大好きな時期もあったんですけどね、今はもう映画熱はだいぶ落ち着いた感じ。
さっき言ったんですけど、
う
ん、温泉行かれるので、うん、そうそう、温泉もなんかご紹介していただければ。
そうですね、温泉もやっぱね、熊本もいい温泉もあるから、はい、もうまたなんか、はい、今度はね、温泉の話などもまたさせていただけたらと思います。
お願いいたします。
いやいや、よろしくお願いします。
はい、ではここからは明日誰の誕生日何の日をお送りしていきます。 はい、明日9月29日お誕生日の方は、
はい、はいはいはい
あれ、ま、マジっすか、
はいはいはい、私です。福の日で招き猫の日だにゃん。
あ、本当ですか、はい、なんか9月29日って私の義理の兄もそうですし、
そうなんですね、
なんか知り合いの人もいますし、
意外と
多いですね。苦肉の作品、
いやいや、来る福の日で招き猫の日だにゃんにゃんにゃん、すいません失礼いたしました、お邪魔しました、
はい、1959年生まれ、はい、脚本家の牧野のぞみさん、1974年生まれタレントのビビる大木さん、1995年生まれ、タレントのリューチェルさんです。そして明日お誕生日を迎える皆様、おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。いくつですか？
あのまだ43歳。ありがとうございます。
はい、そして明日は何の日でしょうか、はい、まずはクリーニングの日。1982年昭和57年全国クリーニング環境衛生同業組合連合会が制定しております。クリーニングの語呂合わせです。そして横綱、千代の富士に国民栄誉賞が、贈られております。最後に招き猫の日となって、あ、本当だ、にゃんにゃんにゃんにゃん
失礼いたしました。
あ、いえいえ、とんでもございません。いや、何するんですか明日は。
お
いしいもの食べるんですか。
あのちょうど仕事が忙しくて、はい、夜、まあ、あの仕事終わるのがやっぱ帰ってきて9時10時ぐらいになるので、はい、まあ、あのゆかりなるバーにいてシャンパンでも飲めたらいいなって。
いちごとか
で、ね、でもちょっとやっぱり、ね、フルーツはねマストだと思ってます。はい、
おめでとうございます。、
はい、ありがとうございます。
はい、明日は、土曜日ですので、何でしたっけ、
まあ、そして聞いてみてください。とりあえず
すいません。それではまた来週。
おやすみなさい。
おやすみなさい。